ボタン細いとか、じゃあカチンといきますよ。俺のことは、
俺のことは置いていけ。
こいつを踏み台にして生きていこう。はい、乾杯。
あ、新人。
はい、ありがとう。あ、来た。
はい、来た来た。
俺の全然キンキンじゃねえ。全然冷たそう
だ。しょうがない、しょうがない。
今だ。
炭酸で全部。
やむを得んな。
まあ、そんなこんなでおじゃるよ。
え、もう始まってんの？
始まって
この状態で始まってんの？
始まってるね。
はい、あ、始まりました。でおじゃるか。
そんなことでおじゃる。
はい、おじゃりますな。
もう居酒屋収録でおじゃるよ、いつものように。
いつもの居酒屋収録はしょうがないですよ。このご時世ですから、ね。このご時世だから家でやれっちゅうね。
どのご時世なんだよ。意味がわかんないよ。
はい。
今日あのニュースであれですよ。
何ですか？
とうとう聖火ランナーを走らせずに車で運ぼうっていう、う
ん。お、いいね。オリンピック魂。素晴らしいですね。
もう運ばなくていいんじゃないの、それだったら。
まあ前なんかふっと消えたりしとったし、
あれ、ね、あれでいいんじゃないかな。あれ一応このね、壺みたいなのに入れたやつを運んでいて、うんうん、この持ってる方が消えてもそこからついてるからアテネの火だって言い張るわけですよ。
そうそう、予備らしいね、あの持ってる方のね、う
ん、大阪ガスの火じゃダメなの
そう、ライターとかじゃダメ。
あくまでもあれ持ってるのにはこうガスかなんか出てるわけですから、
はい、
ね、
まあそうですね、はい。まあでもオリンピックはなんか何としてでもやるという話ですが、どうも延期な話ですね。
まあまあまあ、そうでしょう、はい、あの誰が延期って言うかのせめぎ合いだったので、
そうそうそうそう、
安倍さんが言うのかトランプが言うのか、うん、バッハじゃない、
バッハ、
バッハ、バッハが言うのか、うん、WHO が言うのか、
そうそうそう、
誰が言うのっていう猫に
押し付け合いみたいな、ね、
鈴つけるみたいな感覚だった、
はいはい。まあ一応どうもその方向で段取りがね、
ただね、もう本当に秋にやる、今年の
今年の秋は無理でしょ、
まあ、一応案として、
うん、
でも先週のことを考えるとそれが一番いいわけ。
まあね、コンディション作ってきてるからね、
うん、であと来年、来年になると世界水泳と NFL かなんかが
かぶ
ってきて大変になる。で再来年になると選手がほぼ変わる。
そうそうそう、2年だと変わっちゃうから、
そう、それで4年後のパリは動かないので、
うん、
その次の8年後ってそれ全然違うオリンピックじゃない
それ違うオリンピックだから
今回決まった人出れない
よ、
ま
あ、東京オリンピックはいっぺんやめたことがあるから大丈夫ですよ。
まあそうですね、やめたことがあるからね、
はい、
やめろやめろっつってね、
そうそう、しょうがないね。
中止だ中止、アキラ鉄男だよ、金だ
どっちかい、
ラッセイラ、まああれがね、
はい、
大友さんが予言をしていたんだと、
予言だったんだと言うて聞かんわけですよ、
言うて聞かんわけですよ、
はい。
まあでもあのノストラダムスよりは信憑性のある予言だ
よ、将来性があったというかね、点検の目があったという感じですね
まあいいことでも何でもないけれど、
はい、結果的に地獄絵図っていうことですから、
地獄絵図やね、
はい、
もう本当でもあのいいことが何もない、
はい、
そしてアジアがひどい目に遭ってる時に、
うん、
いわばあのヨーロッパ欧米の諸国の人たちは、
はい、
アジアの連中がって言ってた報いがヨーロッパに飛び散って今えらいことになってる、
もうね
笑い事じゃないんですよ、
本当にヨーロッパえらいことになってるんで、
イタリアがだってもう中国の死者数を超え
てる、超えてる、何そんなに死んでるんだろうっていうのはね、
いや、あのカーセックスするからじゃないか
って、おいおいそこ
イタリアすぐカーセックスするから
せめてハグぐらいにしてもらえないです
かね昔やってたよ、なんかの番組で、あの昼間からカーセックスする通りがあるんだって、
あ、車がゆさゆさしてる通りが、
車がもういっぱい並んでて、
はい、
そこに窓に貼る新聞をとガムテを売るおじさんがいるんだ、うん、
商売ですね、ニッチの商売ありますな、
そんな商売じゃなくても、
うん、
常に車に新聞とガムテ載せて、
それぐらいは持っとけと、
そんなにやりたいなら
やるんだから、どうせ
と思いました、
はい、まあでもやっぱりやりたくなるんでしょうがないですよね、
日本でも結構ね、
ない。
まあ皆さんやってますけどね。
やってますね。
ゆさゆさしてますやんよく。
昔僕中学の時にあの五所にね。
はい。五所ね。
夜に五所に入ったわけですよ。夜もまあ公園ですから一応。
まあ以上
五所の、はい、あの中にある五所は、
うん、
もう警備員がいっぱいい
たり。本ちゃんの五所はダメですよ。
五所の五所はダメなのよ、はい。あれ壁に手ついただけで警備員飛んで
くる。お前だろ。
はい。
なんだけどもう公園のところは入れるわけですよ。
公園はね、公園ですよ、ね、はい、
でそこに、うん、多分入れないんだけど当時車が入れたってね。
まあ、そう
入れたんですよ砂利のところに、
はいはい、
ゆさゆさ揺れてましてね
砂利も
友達と一緒に近づいていって、うん、よっしゃやってるぞと思ってね、
うん、あ
の出歯がめ的に近づいたらブーン走り去りたい誰が近づいてきた
ろくなことをしやがらん
多分どっちも裸だったんじゃないかなと思って
まあね、
ね、
まあ、やっぱりね、はい、お盛んにやってで、あの、はい、体 の、 その、うん、免疫力を上げていくてい
う、ね、そうそうそう上がりますからね免疫は上がりますから
免疫力を上げていかないとダメなん
で、はい、それは大事ですね
そうです
。そっちの方向でいきましょう、
こっちの方向でいいのかねこの場合
今日はこんな方向ですか
いやもうあのコロナコロナってさラジオで言い出すとさ
思んないからね
もうドヨンとしちゃうんで、はい面白い話をしたいんだよね。
じゃあね、おかげでこう時間がたくさんできましてね、外にあんまり行かないじゃないですか、
はいはいはい、
だから家でテレビをダーッと見てるとやっぱり今テレビを見るとなるとアマゾンプライムを見るわけじゃないですか
アマゾンプライムですね
アマプラとかねネットフリーとか見ると、
はいはい
まあ、最新のアニメとかもちょいちょいチェックはするんやけどやはり昔のやつを見るわけじゃないですか、うんうんうん、素晴らしいですよ花の飛鳥組
アニメ版の方
何言ってんだ実写版に決まってるだろ
積み木美穂先生のやつ
それ映画ですよテレビ版テレビ版
テレビ版の小高めぐみのやつ
小高めぐみのやつがね
小高めぐみのやつ
すごいすごい
あれね、
うん、
あのいわゆるスケバンデカの流れなんです
そうそうそうやってること一緒なの
スケバンデカが3シリーズあって終わってそうそう少女コマンド泉になった時に、
う
ん、
そうそう
あれがもうどうしようもなくて打ち切りになったわけね
そうなん
あれ半年で打ち切りになったんですよ
すぐ終わったから、ね、
でその後のは全国放送をしなかったんですよ
あその後あったっけ
だからそれが花の飛鳥組ですよ間に何かあったかもしれないけど、
うん、
その流れの
花の飛鳥組あの流れなのよそうなん
だから関西では放送してなかった
あ関西はしてないかもしれないけど俺はこれ愛知県だからやってたんだよ
あ愛知県ね放送するもんないからね
そうそう何も自社制作ないから
ないからね、
うんうん、やっててねいやそれを今見るとすごい面白くてめっちゃおもろいですよ要するに東映なんですよ
そう東映ですね
あの女子中学生たちが、うん、あのバンあのスケバンたちが全国制覇を目指していく話なんですよ
そうだね、
うん、でそれが東京の片隅のところで中学校取ったの取らないのみたいな話を延々してるの、もうテイストがねヤクザ映画
いやだから
素晴らしい
あのスケバンデカとか少女コマンド泉は確固たる敵がいるわけじゃない
そうそうそう、
もう悪がいるわけじゃない
分かりやすい悪がまあ一応いるんだけども
組はないでしょ
一応ねおるんやけれども全中裏っていうのがいて
そうそうそうだからそういうなんていうの本当に言ったら仮面ライダーの怪人みたいなやつがいないじゃない、
うん、でもね出てくるんですよショッカーみたいなやつが出てくるの毎回スケバンが
でも僕は結構花の飛鳥組は映画版の西洋一の
やつ、うん、 版ね、
あれは僕らの7日間戦争と同時上映だったんですよ
あれそうだっけ？
そうなん
だ。これね、7日間戦争は見に行ってるはずやけど、
を見に行ったの僕は。
見た見た見てるんだよ。
そしたら同時上映が花の飛鳥組だったんですよ。
見てるけど飛鳥組の覚えはないから見てないと思うんだよ。
見てなかったんだ。
うちの方は違う抱き合わせやったと思う。
あの田舎行くと変わっていくからね。
そうそうそうそう。その時の抱き合わせが変わるから。
そうそうそう。だからそれで見てもう気が狂っているんですよあれは。
そうでしょうな。
花の飛鳥組の映画版本当に気が狂ってるから見てほしい。
それをね見なきゃいけないなというのに気づいてしまって。
しかだって
当時見てないことが悔やまれる。
ね、設定的に言うとね、
うん、
1作目のマッドマックスだと思ってください。
うんうん。
中学生が覇権争いする原作があって、
はいはい、
それを西洋一がなぜか近未来アクションにしちゃった
そうなのよ未来あれ未来の話なんですよ
そう近未来の話だ、
うん、
だからすごい悪い警官とかが出てきて言ったらもう本当にウォーターワールドとかあのああいうやつなんです
よ、はい、ああいう
土地が余ってないみたいな世界になる、
うん、覇権争いをする世界観
そこにね、住木美帆って、まあ、はっきり言って演技がもうド下手じゃないですか。そのド下手がね、すごく合ってます。
そうでしょう、それを
見てほしいです、
うん、そうだから今日そのテレビ版の花なすの実を見てたら、うんうんうんうん、ちょうど映画が並行して動いてたから、うんうん、映画タイアップで未来のアスカ積木美帆が現代1988年にやってきたっていうターミネーターみたいなやつを追っかけて積木美帆がやってきた先祖を守るっていうすごい、
なかなか気が狂ってるね、
大爆笑よ、
いいですね、
そんだけ笑かしてで積木美帆がぼちぼち未来に帰るよって言った時に突然時をかける少女がかかるこの角川タイアップもう爆笑に次ぐ爆笑ですよ、
すごいな、
もう一人で見ててこんなにおもろいものがこの世にあるのかと、
いやだからフジテレビじゃないですか、フジテレビだから、うん、もっと言うとね、もっと言うと放映ではないけど、うん、実写版の飛んだカップルとか狙われた学園の流れとも言えるわけです、
それも一枚噛んでるんですよ、
うん、
あの辺のね
も
ういろんなものがなんか悪魔合体したあのテイストがねたまらない、
実写版テレビ版の狙われた学園とかも相当頭がおかしいんでね、
あれも素晴らしい、あれもねちょっとね去年ぐらいにスカパーでやってるのを見直してしまって面白すぎる、素晴らしい、
いやだから月曜ドラマランドとかまでね、うん、1990年代の半ばぐらいまでかな、
そう、ね、
多分
その辺ぐらいまでやってたやってた、
今から20年より前ぐらいまでは、うん、ああいうよくわからないテイストのドラマっていっぱいあったんですよ、
バブル前にはあれがあったんですよ、
そうなんです、ところが結局その今でいうあの夜にやってる大人のドドラとか、
はいはい、
ああいう感じの結構マジモンテイストにしちゃうんですよ、
しちゃうんですよ、はい、
だってあのそんなシリアスなもんばっかり見たいですか、
いやでも今でもやっぱりその流れで川崎実とかあの辺の人たちはそんなのバカ撮ってるじゃないですか、
だからね
枠としてはあるし需要はあるしやりたいやつはいるんですよ、
だからやればいいのになと思うんですよ、
ドグ少女ドグちゃんみたいなそういうのやってるじゃないですか、ドグちゃんをね見よう見ようと思ってもドグちゃんがねないんですよ、
ドグちゃんもまあまあまあだよ、もう10年以上前である、
そう結構経つんだけどね、
元アイドリング矢沢エリカだからね、主演がね。ドクちゃんなんて、うん、言ったらもうハニマルみたいなもんだからね。
まあそうですけどね。
いわば。
まあ
教育で
女の子がビキニの代わりに土偶を着てるだけのアニマルですからね、
だからあれは、まあ、俺の中の勝手な解釈としては、うん、大根フィルムとかの流れっぽい
あれはでもあ
のヤマタノオロチとか、
まあセンス的にはそうやけど、センスが予算がね、
そうそうそうそう、予算ない
からやってることはあの一時の浦沢義雄ドラマみたいなもんで、浦沢ドラマもちょっと今見直しをしてて、ドキンチョ眠りをちょっと前にずっと見てて、
見てたね、
やっぱ天才やなと、でそこから遡ってテレモンジャまで行くと、うん、ちょっともう一つまた勘違いでもね、斉藤春彦が頭が完全に狂ってて電気屋さんなんやけれども、テレモンジャが出てくるテレビを壊してしまいたくてしょうがない、
気が狂った天才が作ったドラマとか、うんうん、アニメとか映画っていうのがやっぱりね面白いんですよ、
そうなんですよ、ちょっとねそういうのを改めてまとめて見る時間ができたのはこれはちょっと今とてもありがたいですね、
そうだね、今あの見てるのがあのマギアレコードを見てるんですけど、
あれはまだ全然見てないけどやはり面白いですか、
いやーちょっとダメなんだな、
あきませんか
今のところ、
マドカマギガのあの面白さにはやっぱり
2
番線に、
マドカマギガと違って何がダメだってゲーム原作だから、
はいはいはい、
あのなんかね小説の作り方がすごく上手じゃない、
うん、
でどんどんキャラが増えていくばっかりで、
うんうん、
正直そのキャラを覚えられないというか、
あ、
うん、だからいっぺん終わったらもう一気見しようかなとは思ってます、
まあね、それがいいかもね、
それまあもちろんマミさんとかもう出てくるんだよ、
前の人らもね、
うん、前の人ら多分最終回近くにマドカとかも出てくると思う。多分最終回ギリギリだろうね、出てくる。
そういう
小村ちゃんとかマドカが出てくるとすれば、
うん、でも出てきたら全部持ってっちゃうでしょ。
そうなんです。新しいキャラクターにそこまでの魅力を感じない。まあまあ、
うん、
もちろんこう裏がある感じっていうのは、
うん、
やっぱりマドカマギガっぽくは作られてるし、あれなんだけど、よくわからないんですよ。まだまだまだもう序盤というか、物語が全然動かないんで、もう十数話
い
ってるのに、なんか全然動かない。だから少女コマンド泉みたいなもんだよ。
まあ、あれは動かないわね。
少女コマンド泉がなぜ失敗だったかというと、あの当時に、あの花の飛鳥組がそのフォーマット使ってたかどうかわかんないけど、いわゆるスケバンデカのフォーマットっていうのは半年間雑魚をずっとやっつけるわけです、
はいはいはい、
で次の半年でファーストでいうと水地レミというね、巨大な敵がいて、それがやっと半年で出てきて、それと戦って最後に勝つっていうヒエラルキーなんだけれども、少女コマンドイズムは視聴率があまりにも取れなかったせいで、半年で打ち切りが決まったわけですよ。だから
ザコと戦ってる時に終わった。
ザコとずっと戦ってる時に打ち切りが決まったもんで、応募すと2週ぐらいしか戦わずに勝っちゃったんですよ。
あっさりと。
あっさりと。
しょうがないですね。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。最近こうネタモノもよく見るようになって、
ネタモノ
いわゆる漫才とか、
はいはい、
去年の M1 でね、ミルクボーイが勝った時に、
はい、
まあ正直同じネタじゃねえかと思ったんだけど、あれ聞けば聞くほど癖になってきて、もうフォーマット的に全く同じなんだけど、あれが面白い。この間はちなみにたけしさんをネタにしてた。
たけしさん、
ビートたけしさんを前にして、ビートたけしでネタを作
った。
たけしさんやないか、
違うかみたいな、
違うか、
そのようにやってる。
そうそうそうそうそう。
あれね、だからフォーマットが決まってるから、意外と作りやすいんじゃないか
そう、だからあれのいいところは俺らでもちょっと真似できるんですよ、完璧にはできないけど、そうそう、あのなんかな、芝居ですぐ人が死ぬらしいよ、それオリゴ糖やないか。オリゴ糖は人をすぐ殺すところからスタートするからねとか言って、すぐ作れるわけです
よ。そうそうそう、すぐ作れる。
そう
そう、あのフォーマットはね、偉いなと思った。
そして大阪芸大の後輩、2人ともね、
そうそう、オリゴ糖やないか、
そう、落研
あれ違うな、
落研なんですよ2人とも。劇団無理やないか。まあまあ、だから結構ね、あの、トリッキーなものが多いじゃん。例えば霜降り明星とか EXIT の、まあ、EXIT も結構フォーマットはあるんだけども、でもまあ結構トリッキーなのよ、若い人たち。
そうですね。
でも型にピタッとハマってて、まあ言ったら横山ホットブラザーズのように一生できるのよ、あれが。
定型がね、作れるのは偉いな
と。あれがね、面白い。
M1 はどうしてもね、スピードが速いから、その時一番面白いやつがトップに出るけど、やっぱ手堅く作る連中もある程度残るじゃないですか。
そうそうそうそう。
ナイツとか素晴らしいじゃないですか。
そう、だから、まあ、和牛がそこまでいかないのは、
もうマジで落ち着いてるん
だよ。和牛ちょっとね完成度が高すぎて笑いじゃないもの入れてくるじゃないですか。
まあナイツとかもそうなんですけど、
感心するでしょ。
ほうって言う、ほうって言う。
だからやっぱり
見ててほうって言うもん。
難しいのかなと思うんだけど、そういう意味ではミルクボーイは誰も知らなかったからね。
そうです。そういう意味では全然。
ミルクボーイがもう何年も前からあれでテレビちょこちょこ出てたら、多分優勝できてない。
そうそう。みんなあれを
知らない
の。初体験してるから。
初体験で見さされてドンってきた。で審査員も多分、ね。こんなん見たことない漫才だから、だからそこなのかなと思います。でも本当に今なんかその辺のおかげか第7世代とか言い出したおかげか、深夜とかに意外とネタ番組が増えたの
よ。で増えてますかね今、
なんか朝日放送で中田カウスさんが司会でやってる番組、
それも大変だな。
でも若手とかで漫才劇場でやってる漫才を収録したものを間に見せつつ、バーチャルセットでインタビューして、漫才やってインタビューしてみたいな、エンタの神様的なもんじゃない、ちゃんとした本気を見せるネタ番組って本当にこことこずっとなかった。
そうそう、それが増えてきてるのはとてもいいことですね。
素晴らしいこと
です。素晴らしいことですね。
やっぱり大阪はね、お笑いネットワークだ。
笑いの本場ですから。
いや、どうでもいいネタ番組っていうのが、コントないとダメなんだと思うんだよね。
どっかに生き残っててほしい。
そう、バラエティではなくてネタ番組がないとダメなんだよ。だからドラマ、バラエティ、ニュース、ネタ番組じゃないとダメなんだよ。
そうですね、
そういう意味ではすごく面白いなぁと思って見てるんですよね。今
いい世の中になってきた、
まあ、若手が頑張ってくれてるおかげじゃないかなと思いますけどね。
でもそういうお笑いって一時わーっとまた人を増やして、また1年2年するとまたヒューと
冷めていくみたいな、何があるんですか。多分落ち着くだけが来るんだけど、あんまり地上波とかは見ないか。
地上波はねよく見るんですよ、バラエティをね、やっぱりほら僕らバラエティの子だから。
バラエティの子ですね、
でもね見てたバラエティがどれもちょっと力がなくなってきてまして。
あ、そうですか。
だからこうダッシュもちょっとしんどいじゃないですか。
鉄腕ダッシュがね、まあいろいろ不幸が重なってるじゃん。そ
うそう、うまくいってない感があって、ま
あ、福島でね原発事故があり、山口くんのことがあり
そうそうそう、
で今度は永瀬くんが辞めるんじゃないかという噂が出てると。
でしょう。じゃあちょっと今そういうのがあまりいい流れになってないなっていうか、もうメンバーだけで回せなくなってるから、
そう、
若い子らを入れて回してるじゃないですか。
ほとんど城島&誰々だからね。
そうそうそうそう、みんな忙しくてそれどころじゃなくなってきてる感があって、もう多分かなり疲弊してきてる。
そうで、ダッシュ島は特にあれ愛媛の子で、結局飛行機で行かなきゃいけないじゃないですか。で結局ビビットをやってる間、国分君はほぼ島には登場しなかった。
来ないですね。
新宿ダッシュにしか行かないですよ。だって近所だから
行けないからね島までは。
で新宿ダッシュはなんで作られたかっていうと、もう国分君が朝番組やっててもロケができるためにやったん
ですから。近所でやりたい。もう海ですら行かへんからね。
そう、海もまあ横浜だからあれはなんとかなるんだけど、ほぼ行かないじゃないですか。
そうそう、
あれだから山口くんがいた時はほぼ山口、城島で回してて、
そうそう、外回りができたのに。
で他の人たちはドラマとかがあるから合間を縫ってちょっと出張ダッシュ村とかやってたんですけど、
そうそう、ゼロ円食堂とかうまいこと一日でできるやつを回してたのが、
そうなんですよ、できなくなってきた。
島はねやっぱり一日でできないから、
そう、泊まりになるからね、どうしたって。
もうだって今島はメンバーいないですからね。
とうとうもうスタッフだけとか、
そうスタッフが作業してるところを延々ゴールデンタイムに映してるっていうすごい絵になってる。
一応ジャニーズなんだけどスタッフかどうかわからないようなジャニーズ。
若手がね
よくわからない人たち
頑張ってるんやけれども、そこの頑張りでつなげるもんじゃねえなっていう。
そう、俺もダッシュはすごく好きで、
そうなん
ですね。当初ね一番最初始まった時は福澤さんが司会でスタジオがあったわけですよ。
スタジオがあったんや。
スタジオがあって研ナオコさんも出てて、そうそうそう、それでまああの電車と戦ったりとかスーツケースの上で足つかないとか 山の上からブレーキをかけずに降りてくるとか。
岩橋ハイボール。
ハイボール。
ハンバーグじゃないです。ノットハンバーグ。
井戸田さんのことは好きじゃないけどハンバーグ師匠のことは好きなんだ、
うん、ハンバーグ師匠だけ好
きちょっと分かる気するわそれちょっと分かる気する
ハンバーグ師匠になると突然面白い
そう突然面白い
甘い大嫌いなんだよ
今日だから井戸田さんのことは好きじゃないハンバーグ師匠のことは好きここ大事
大事大事
やっ
ぱりねキャラを大事にしてほしいというか
そこなんですよね、うん、一度作ったキャラをいかにしがむかっていうところが大事 で、
そうです、ね、今日もあの朝の用意どんに、うん辻本茂雄さんが出てたんだけど、
う
ん、辻本茂雄ではなく茂爺、うん、だった
から茂爺大事大事茂爺が一番大事よ、ね、
その情報番組で茂爺
でしたあの茂爺が暴れ倒していた、
はい、エンディングであの次は普通の格好で来てくださいとか言ってたから会社に押し付けられてるんですよとか言ってたから
ええ話やな、
うん、ご飯
まあでも吉本も大変ですよ劇場も閉鎖してるし
吉本の大変さもまたね、
まあ、どこもかしこもですけどね今ね
うわ、なんだこ
れ
そうなんですよでラッシュも大変やけれどもほうほうイッテ Q ももっと大変じゃないですか
イッテ Q ねこの間のお祭りが久しぶりに復活したじゃないですか、う
んはい、
お祭り復活したらすごく嬉しかったんだけど、うん、もうお祭りそのものが全く面白くない
そう世界にそんなにね記載はないよっていう番組が長寿化していくとそこがねもう食い尽くしてしまうから
YouTube とかでも、
うん、
ほんまどこに行っても同じことやってるだけじゃないか
結局一緒だから
国に行く必要ない日本でやったって一緒なものをずっといろんなところでやって
るわざわざ外国に行けなんか泥沼にはまってるだけみたいになるじゃないですか
一緒で前にやった祭りをずっとまたやればいいじゃんチーズ転がします
って
また行けばいいじゃん
そうそう繰り返せばいいんですけどもそれがねなんか怖がってるのかできないのかだから一時祭りやらない時に、うん、探検隊やったじゃないですか、
はい、
僕探検隊も悪くなかったと思うんですよ
はいはいはいあれはねでもね、うん、バスナギがつまんなかった
スタッフいじるにしても限界があったっていうのがね、うん、でやっぱりエース妹が結婚することでなんか峠を越えた感があって
そうなのよ
それはね、 ねきついでしょう
それはロケミツでさくらの稲垣って、
はい、
あれをやめるって言った途端に衰退したのと同じなんですよ
そうなんです
あれで持ってた番組をなくしたらダメなんですよねやっぱりほぼ毎週妹と何々妹と何々だったわけだから、
うん、で妹が言うほど別に可愛いわけでもないけども見慣れていってみんながなんかなんだろう、うん、妹頑張れみたいな絵になっていったのが結婚します相手はディレクターあーみたいなこうい
やあそこもね、まあいろいろあるんですよベッキーさんのことがあったりとかお祭りがどうのとか
そうなんですよ結構ケチついてるんですけどね
結構ケチついてるでもまあ頑張ってやってる方
で頑張ってて女性芸人でやっぱあんま思んないわけじゃないですかそもそもがそれをなんとかひとまとめにして無茶ぶりして冷たいとこ掘り込んだりとか
そうそうそうそう
ストレンジな目に合わせたりすることで繋いでたのがもしかしてこれっていじめじゃねとかこうふと気づいてしまうと
今度はねあるある
そこでなんか思考が止まっちゃうじゃないですか面白を感じられなくなってきてでもあそこでしか生きていけない人もたくさんいるわけだから
それはそのバスサンドが好きで、うん、
なんて
サンドイッチマンがバスに乗って、
はいはい、あなんか途中で降りてなんか
途中で降りて食べ物食べるまでバスに乗れないやつ
はいはいたまに見るたまに見るあれはいいですね
すごく面白かったんだけど、うん、もうやり尽くしちゃった感があって
、うん、あれがいいですよ今あの出川が電気スクーターで行くやつ
充電はあれですよあの高島町のね、
うん、
旅館の女将が出てきまして、
うん、
その女将が女将をやりながらアイドルをやってる
お
はい、それ出たんですよ
はい、
それうちのライブにも出たことあるんですけど
おお来たね身近な話になってきたね
そうだからおかみをやりながらアイドルと相方は介護福祉士をやりながらアイドルっていう
おおええー、感じに身近なところに持ってきましたね
そうなんですよ、
うん、
まあ、出川さんはね、やっぱり出川イングリッシュとかパパラッチ出川とか2009でも大活躍ですけど、
2009のあのやり方がだからちょっと無理してるのが分かってしまって、
うん、
普通に出川はスクーターに乗って街に現れるだけで、
うん、
小学生が飛んでくるっていうあの絵面が取れてしまった以上、それでいいんじゃないかと。
そうなんだよね、
うん、
じゃあ1.9でももう出川イングリッシュが飽きてきて、今度はあのマチュピチュに自力で行くっていう、
そうそう、
出川ガールズがくっついてきて英語が喋れるんだけれども、うん、マチュピチュ英語も通じなかったりするので、
南米だからね
今度は。だからそういうのを今度新シリーズが始まるらしいですけど、
あでもね、出川ガールズはやっぱりほら川北が一番出来がいいじゃないですか。
まあもちろんね、
あれが一番面白かったから、あそこを外さぬままに、でヘビ夫人よそで一つも面白くないのに、あそこでだけ面白いじゃないですか。
イッテ Q が一番発掘したスターはね、そら頑張れるやとか妹さんとかいろいろいますけど、
うん、
結果デヴィ夫人だと思うんだよ俺は。そう、
夫人なんだよねと。
すごいよ、70超えて水潜ったり空飛んだりするからね。
そうなの、出川とドツキ漫才をやってるわけだから。
です
ごいなと。
いろいろこう気難しかったりいろいろみたいなこと言われるけど、しっかりキャラも持ってきっちり仕事してくるでしょ。
そうなんですよ、一応ね、やれと言われたことをやるんです。
やるんですよ、
鬼ババアの格好で包丁研いだりしてるんですよ。
あれはむしろ自分でやりたいって言ってるみたいな。
素晴らしいな。
アイスランドとかでやってるから意味だわ。そんなとこで鬼ババアやる必要ないから
。そう、全く必要ないけどとりあえずぶっこんでくる感じ。
すごいのをね発掘してる。
そうなんですよ、若い子をなんとか食わしてあげるのと、そういう謎のロートルたちをキャラチェンジしてうまいこと使えるようにする再生工場をやるっていう意味では内村という人はすごいんだなと。でずっとそれやってきたじゃないか。あの人は内村プロデュースでもずっとそれやってきて、
そう、内村プロデュースも、
うん、
NHK のライフも、
うん、
結構みんなそんな感じなんですよ。
そこから出てきて、うん、第一線になった人なんかたくさんいるじゃない
ですか。だってロッチとかでもフジテレビのレッドシアターとかスリーシアターとか言われてたところから結構ロッチは出てきてるところがあるんで、
う
ん、
そう、ロッチのね、だからあの出方は一滴とかの入り方がどのぐらいからどういう使い方をするのかなと思ってやっぱ見てたところがあって、まあ、なんとか生き残ってる感はあるんやけども、
いや今だから内村さんね、もうちょうどこれお風呂ラジオでも、
うん、
今日公開したお風呂ラジオでも全く同じ話はしたんですけど、
お
今ね内村さんとね、あと有田さん、うん、
有田さん、はい、
有田哲平さんのね、あの NHK の有田 P おもてなしっていう番組をぜひ見てほしい。
これ見てないな。
あのね、まあ有田 P が無茶振りをするわけよ、
はいはい、
で、まあ、あるゲストがいて、
はい、
例えば、まあ、このゲストが土屋太鳳だとするよね、
うんうん、
で土屋太鳳がこんなのが好きと、あんなのが好きと、うん、
はいはい、
例えば桑田さんのね息子さんのマットが好きっていうと、うん、じゃ あのネタの間にマットを出してください
と。おおお
ほんで丸々誰かのネタをコピーしてください。
おお、
で3つぐらい指令を出してネタをやらせ
る。うん、
それがもう非常に出来がいい。
なるほど。
でその中にまたあの若手のコンビとかを出して、う
ん、はいはい、
気に入るかどうかみたいなのをやったりとかするわけですよ。
おお、
そこがまたまだ見ぬ競合が出てきたりするわけです
よ。
競
合は、はいはいはい、
それこそまあまあ今まあまあ売れてきてるけど加賀屋とか、
うん、
見取り図とかもそう結構出てくるわけ、若手扱い。
有田はねうまいなって思ったのはやっぱりあのしゃべくりセブンも、
うん、
やっぱり言うてもあの2人で回してる番組だから、うん、7人おるけど使い物ならんやつとかもいるからその中で有田のうまい回しと、あとあれやタイトル忘れたけど坂井正人とやってるやつ、学校みたいなやつをもうやっぱり有田が転がしてるんですよね。でもあの番組はちょっと最近いじり方がマンネリ化してもう一つなんやけれども、
まあ、おじいちゃんと会うのは難しいんですよ。
まあ
ね、うん、
うん、
ね、たけしさんとかでも相当難しくなってるから、
もうだからね、あれが見れなくなっちゃって もうこのタイトルが出てこないのがおじいちゃんなんやけど、
ね、俺らもね、
そうそう、月曜日のやつ、
あのね、
丸見えか、
あ、丸見えとかね、
丸見えもね、しんどくて見てらんなくて、
いや、この間知り合いと言ってたんだけれども、
うん、
結局ね、たけしさんとかさんまさんを、うん、今の若い子たちが見た時に、
うん、
まあ、さんまさんはまだもしかしたら面白さが分かるかもしれないけど、たけしさんなんて多分俺たちが見てた横山ホットブラザーズみたいな感覚で見てると思う、うん、
もっとね、円達あしゃこみたいな感じになるんじゃない
かもしれないな。
もうたけしさんは定石しか踏まないから、
あの人面白いっていう感覚だと思う
んだ。そうなのよ、もう情報セブンデイズとか見ると本当辛くて、何一つ面白いことをやってないし、
おかしいね、やっぱりね、
うん、まあ、
これは金ちゃんとかもそうなんだけど
ね、金ちゃんも NHK やってるらしいねんけど もうあんまり見ないから、
そもそももう10年とか前から、もう仮想コンテストとか見ても楽しくなってくるだけで、
そうなのよね、辛い。まあ、仮想はまだ一応香取くんが頑張ってるので、
あ、もちろんね、もうだってジャニーズ辞めた時に香取慎吾がいないなら僕も辞めるって言ったらしいからね、
えらい、えらいね、
うん、そんなに香取慎吾のことが好きなんだなと思って。だから、
うん、
多分別れて新しい地図になってから、うん、最初の地上波はあれじゃないか、
香取くんかな、うん、いやでもブラタモリはずっと草薙くんがやってるから、あれも偉いなと、
うん、だからその辺なんだよ、
うん、
じゃあタモさんがそれも草薙くん話さないし、
そうそう、
金ちゃんは、
うん、
加藤さん話さないし、まあ、稲垣くんは誰が話さないの
稲垣くんテレビのレギュラーあんまりないから、うん、彼は舞台を頑張ってるのでそれでいいんです、うん、
まあ、ジャニーズ辞めたりした人もね、なんかやっぱ自由に羽ばたける時代であってほしいんだよね。
まあだからやっぱりお亡くなりになってるのがあるから、そういう意味での囲い込みが、あとそういうのそれを目指してというか、それと並行して逃走局というかお偉いさんから文句が出たりしたわけじゃないですか。あれでさすがに時代が変わったんだろうなと。
なんかやっぱりね、ワイドショーとかも今変わる時だと思うんだよね。
変わらんとね、多分あかんと思いますよ。
そういうのワイドショーにまず芸人を出すのをやめるとかとかから始めないと。
そうなのよね、あの芸人ポジションってほんまにいらんし、要するにバカの係をやるわけじゃないですか。
いや、それでこう政治的なこともするんだけど、
うん、
それ言えば言うほど本芸が笑えなくなるじゃないですか。
そう、それもあるし、勘違いして突入に行く人とか急に出たりするし、
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバー、プラセボ、モルトンウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。好きなものをリクエストしてね、あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます、お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバー、プラセボに今日も明日も飲みに来てねー。
アソパソマソだ。
なんて？
アソパソマソ。
アソパソマソね。アソパソマソ我々うるさいですから。
うん、アニメで言うと、
はい、
まあアンパンマン、
うん、
サザエさん、
サザエさん、
ちびまる子ちゃん、
ちびまる子ちゃん、
ドラえもんです。
ドラえもん。今クレヨンも入りますから、
ね。あ、クレヨンしんちゃんも入るのか。
はい。
あれ何年前でしたっけ？
何？
元気したか死んだ。
もうクレヨンずいぶん前だよ。
もう前、もう10年くらい前じゃん。
なのにまだやってるもんね。
うん。まあそれを言うならだって長谷川真知子も、
まあまあそうなんだ。
あの藤子不二雄も
ほぼ死んでるだろ
う。もうあのね、さくらももこも亡くなっちゃったので。
もうさくらももこまでね死ぬと思わなかったね。
さくらさんって俺の。あんまり変わんない
かも、変わんない、ちょっと上ぐらいだからね。
でもそうなってくるともうその創造者たる神の手を離れてるわけじゃない。
そうです
よ。ルーチンが決まってるから他の人でも作れるんだよ。
ドラえもんなんてもう30年くらい前に30年くらいになるんじゃないかなくなって30年にはならないから、
戦争
さんで、
戦争さん
で30年ぐらい前だから、20年ちょっとぐらい前かな。
それでも随分。
もうだいぶですよ。だって、まだ、大山信代、大原典子時代に亡くなってるはずだから。
まあ、長寿化するのも、それはそれでいいし、フォーマットで生き残っていくから。
長寿番組で生き残ってるのは、青山豪昌ぐらいだ。
あれもすごいよね。ワンピースは一応原作自体が動いてるからね。
すごいよね。
ドラゴンボールもやってるんだかやってないんだかみたいな
ね。青山豪昌もそうですよね。
あ
そこのチームだからね。
俺ワンピースってほぼほぼ見たことがなくて、漫画も一コマも見たことがないから、
うん、
でも最近こう土日がね休みになってるのでふんわり見たりするんだけど、
うん、
なんでこの人たち着物着てなんか和風なのとか思ったり、あれなんだろう、あれ何パタリロでいうサンコアンとかああいうみたいな、
いやあれはそういう世界観なんじゃないの、よく知らないけど
今そういう島に行ってるんですよ。
その島ごとに世界観が変わっていく、
そういう風俗の島に行ってるんです。今だから
全然知らないから、わーっと出てきたやつが敵だと思ったら敵でもなさそうとか、どれが敵でどれが味方なのか全然わかんない。
ちゃんと書いてないから分かんない。
分かんない。あれは分かんない。分かりやすくないの。
それはね、我々が置いてきぼれされすぎ。
あ、そうです。
銀魂もさっぱり分からんかったけれども、
銀魂はもう全然
なんとなく見てたらなんとなくそういうもんかなと。
橋本環奈が可愛いぐらい
実写やんけ実写やんけ。
あ、そう、銀魂って終わったんだよね。
終わりました、終わりました。いやでも千年さんは可愛いですよ
キャラの名前言われても分かんないん
だ。分かんねえよ俺たちはよ、
俺たちはよ、
橋本環奈と言われてやっと分かるぐらいだよ橋本環奈がやっと分かるようになったんだけども。
あ、そうなんですか。まあ、僕的には橋本環奈と浜辺美波でドコモの CM やってるのが俺得すぎて
分かる
俺得だよね。
素晴らしい、
かわいいよね、とにかくかわいい。
橋本環奈をやっと覚えられたけど、今俺の中ではねカホブームが来てて、
カホか、
カホいいね、
うん、
え、カホ
南、カホ
南じゃねえ、
違うよ
カホ、カホ夏の穂の人だよ。
ああ、はいはいはい、
夏の穂の人ね、
びっくりした、南カホかと思った。
南カホブームが、カホが来んのか俺に。
南カホも可愛いけどな。
それはそれとして、
嘘つきは夫婦の始まりとか言ってたびっくりしたわ
びっくりするわ、聞いてる俺がびっくりするわ。カホをね、だからちょっと前にみんなエスパーだよを見て、カホに目覚めて、そこからカホを追いかけるようになって、海町ダイアリーとかガンガン見るとやっぱカホがベラボーにいいのよ。架空を得る日記とか見るとカホ素晴らしいな。
架空を得る日記はね、
うん、
バカリズムマスオさんが徐々に女に見えてくるんだ
よ。そうそう、なんとなくね普通にいて問題ない
で、もう最初は女装なのかと思った。でもやっぱりちゃんと女の役なんだよね、あれ。
そうそうそう、
女装家とか
そのままやってる、そのまま女をやってるのよ。
でもそれがね全然違和感がなくて、
なんかね慣れてくると
めちゃめちゃ面白いよ。角を OL に
あれはねちょっと舐めてかかってて、見たら実はすごい面白いんだってことが分かって、この間
だからバカリズム松野さんはね、天才なんだよ本当に、自分が出ないドラマの脚本とかもそうだし、未だにちゃんとコントを一人コント作るし、
だから実はね僕バカリズムを全然経てなくて、いきなりバカリズムを認識したのはあのテレビのコマーシャルと、あと有吉反省会で認識したから、ご意見版からスタートしてるから、あの人の本当の面白さをずっと全く経験せずに過ごしてて、
まあ俺はアイドリングの司会だった
そっちね、そっちね、
あの人はね、アイドルむちゃくちゃをやる番組なので、アイドリングっていうのはそもそも
そもそもがね、
いわゆるアイドル予備軍であるアイドリングに対してもうむちゃくちゃやるんですよ。だってズボンギューンって引っ張ったりするから
バカ
頭からパンツガバーかぶせたりするから、
素晴らしいです
ね。むちゃくちゃするんだけど、でも誰もマスコさんのことを憎まないで、もっとやれと思っているのがアイドリングファンというものだ。
素晴らしい組み立てですね、
はい、
そう、それでカホですよ。
カホですか、
カホのあのあっさりした感じの顔であるとか、無駄に体鍛えてる感であるとか、が素晴らしいなというのに目覚めましてね。
カホって今いくつぐらいかね、20代半ばぐらい、
もう30ぐらいちゃうかな、
30ぐらい、
ずいぶん前からやってるから。
世の中ね困ったことに可愛い子がいっぱい出てきて
もうおっちゃんの可愛い子はね僕はあんまり分かんないんですよ。
そうなの？
アイドル枠がねもう一つ僕には分からなくて、
いやでもあのはっきり言えるのは、もうアイドルというカテゴリーで言うと、俺の中では AKB とか全然ないから、もっとマイナーだから、
まあまあね、
あの言うアイドルっていうのは知らないのが基本なの。
おお、そうですな、お父さんの
誰もが知らない
活動の仕方が、
はい、まあだから俺が応援してきた中で今一番有名なのはアイドリング朝日奈央だからね。
もうそれすらわからんもんね。
朝日奈央は異常に出てる。
ほう、
去年一番出た女性タレント。
ほう、
で今はまあ言ったらこっちチームのファーストサマーウイカーが、
あー、サマーウイカー、
多分今年になってからは一番、もうどんなバラエティ見ててもリアクションの顔が4分割とかされてたら絶対いるんだもんどの番組見てもいる。
素晴らしいね。
いやーとかふわーとか言ってるのがもう絶対いるから、また出てるってなるすごいよ。
まあまあ一遍ハマるとそういうルーチになるんですね。
ウイカは知ってる？
僕も知らないの。
あ、そうなんだ。
そうそう、僕知ってるのは一応黒木春。
あ、黒木春はこっち系の人。
黒木春はだってうっとこの隣の高校の演劇部の子だから。
同世代？
同世代というか、いや全然教え子世代だから。
あ、教え子世代。
彼女が高校演劇やってるのを僕は知ってるの。
そういうことね、そういうことね。
そうそうそう。
でも高校演劇 でそのまま東京行ってるんでしょ。
かそうなんです。そっから順調にというか大変苦労して育って、今はもうトップ女優に。
いやもうね、黒木春さんがね、俺の元カノにそっくりな
んだ。知らんて、やめてやめて、俺の黒木春を汚さないで。
やばいくらい似てる。
やめて、汚さないで。
マジで。
おっさんが乗っかってるみたいな顔にな
ってるから、やめて。黒木春が出てくるたびに俺の元カノだと思う。
やめろやめろ、絶対違うやろ。
やばいんだよ。
やめるんだ。ちょっと黒木春も最近追っかけつつあるんだからやめて、やめてね。
そっくりだ
よ。やめてね。
そうなんだ。
乗っけてこないで。あなたの顔をオーバーラップさせないで。
今度写真見せてやるよ。
やめて、
そっくりだぞ。
マジでやめて。
そっくりだってなったら死んじゃうから。
はい。ほんと死んじゃうからやめて。
死なないで。死なないで。でも、ね、ファーストサマーウイカなんてあなた方は死んでてもおかしくない人
だ。もうほぼすれ違っててもおかしくないぐらいのあれなんだけども。 実はあんまり知らない、もしかしたら知ってんのかもしれないけども、
いやだからあんまり覚えてない。あなたのところに散々客演してる木下さんなんかは知ってるって言ってたから、
ああまあまあまあ、
であと
仕事の流れで会ってんのやろな。
あれあれ何だっけ、
誰や、
何だっけ、
もうお年寄りは、お年寄りや、
あ出てこない、
出せ出せ、
広島の芝居やるところ、
広島の芝居やるところ、
広島の野球の、
ああよろずや、
よろずや、
その覚え方よ、
それはさらっと出てください、
よろずやにいた、
その覚え方よ、
はい、よろずやにいた人が知ってたよ、その彼の名前も忘れたけど
遠い遠いな、忘れてるよ。
ファーストサマーウイカはすごい俺たちの仲間の中では一番売れたっていう、う
ん、
はい、
白石
君、白石君じゃない、白石君じゃないのよ、もうちょっと上の、いやまあまあでもまあ誇らしいじゃん、言ったら知り合いでもないんだけど、
まあね、全然
全然知ってないんだけど、
ワンクッション入ったら他人ですからね、
そうだけどやっぱりこう俺たちの知ってる界隈から出るっていうのは
まあまあそうですね、
やっぱりちょっと嬉しいです、
はいはい、
だからもう別に全然関係ないのにミルクボーイが芸大だって聞くだけでちょっと誇らしいんですよ、
何の接点もないけどね、
何の接点もないですよ、だから誰かが言ってたな、僕の知り合いのディレクターが、
うん、
そのディレクターのさらに知り合いがちょうど講師か副手かなんかをやってたらって彼らが、
はいはいはい、
学生の時代に、
うん、
でそれを聞くだけでその人のことも知らないのにさらに近くなった気がする
全然近くなってないけどね
ないね、
ないよ、
なってない、
騙されてるよ、
何の世話もしてないし、
はい、そんなん言うと僕のだって大学の後輩になんか芥川賞作家がいるだろうなんだろういろいろ聞くけども知らんからね、
知らんな、
全く知らんからね、
知らん、
接点ないから、
いやだってうちのねサークルの後輩に鷲崎健がいるからね、鷲崎健しか
はいはい、それもいるというのは知ってるけども全然接点ないから、
一応俺はそれは知り合いだよ、ちゃんと向こうも俺のことちゃんと知ってるから俺も飲んだことあるし、
お
お鷲崎健が多分俺の人生の中で本当に直接の知り合いでは一番の出世頭だね、
直接の知り合い一番の出世は
森江由衣と一緒にラジオとかやっててめちゃめちゃ羨まし
い、すごいな僕はまあ何遍も話したと思うけれども、
うん、
一番身近な友達関係ぐらいから出世したのは宇野恒大だからね、
宇野ちゃんね、
AKB 評論家だから、ね、彼は出世した、素晴らしい、
最近古市に押されてる感じがする
ちょっとはね、まあ、同じ枠で古市の方がテレビで嫌ごと言わんから、
ガンガン嫌ごと言ってね人気ですから、
宇野くんはスッキリでいろいろ嫌こと言って押されちゃったから
最近本当に見なくなっちゃったからね、
もうテレビ出ないから
ね、うん、だけどダメなんだよ、自分が出世しないと、
そこなんですよ、自分がね
最終的に俺たちが一個も出世しないところに問題があるわけ、
まあしょうがないですな、
なんとかなりませんかね、
頑張るけども僕も50ですからねこっからもう一頑張りするにはちょっといろいろ、
なんとかこう貴族のたしなみを聞いている有名人とかいませんかね、
誰かいないかな、
誰か有名人の人、
有名人っていうかそもそも聞いてる人の数がねそれは怖いだ、怖いからやめとこう、それは怖いからやめとこうな、
面白いラジオがあってとか言ってくれないかね爆笑の太田さんとか聞いてくれないかね、有吉さんとか聞いてくれないかね、
ジャスティン・ビーバーとかがうまいことね、
ジャスティン・ビーバーもまだ言葉が分かんないよ、言葉が
うまいこと流行らせてくんねえかな、
なんとかもう僕たちも出世しましょうよ、
そうです、そこなんですよ、ね、はい、頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、
なんか告知はないですか、
もう終わりですか、
もう終わりです、
あれはないですか、お便りとかはないですか、
お便り今回全然ない
なしで、はい、もう
お便り、あ、1個だけもうお風呂ラジオで答えちゃったんですけど、
はい、
キャプテンの青葉のピッチャー佐野は、
はい、佐野ね、
なぜ漫画ではオーバースローなのにアニメではアンダースローなんですかっていう、
それ聞く、
よくわからない質問が、
それでもちょっと考えるに値すべき大変重要な問題かもしれないですね、
チビだからさ、
チビだからそう、
だから血を這うようなボール投げさせたかったんじゃない
か、うん、かチビがやっぱオーバースローでやっても普通の球だから、
そうそうそう、だからそういうことじゃないのかなと思った、
下からの方が打ちにくいだろうっていうなんか配慮がねあったんですよ、
里中と一緒やん、
そうそうそう、いやでもそういうこと
ポイントはそこです。チビのピッチャーはやっぱアンダー投げないと、血を這うような球投げなきゃダメ。
それをこうアニメで表現したんじゃないかっていうことでいいかな、
うん、はい、それで OK です。
もうとりあえずキャプテンの質問箱を送ってくるのやめてくれ、もう禁止だもん。
キャプテン禁止令。お、キャプテン禁止令が。
禁止令だもん。もう答えにくいんだよ。
そろ覚えてねえよっていう。
覚えてない。
みんな好きだから投げてくるんじゃないんですか、それ。
うん、いや、好きなんだけど。
俺らもキャプテンの話を一時期してたんだけど、もう終わってるのに、毎回毎回質問箱にやってくる。
来るのよ。
本当
みんなそれ取り上げてもらえると思ってる、は
い、みんな俺らが絡んでくれるんだよ。
知らないけど、誰か知らないけど、う
ん、
たった
一人いい、いいお客さんなんだけど、
だからお風呂ラジオも含めてめっちゃ質問箱送ってくるの多分一人っきりなんだよ。
いいお客さんじゃない
よ。いいリスナーがいるんだよ。でもキャプテンの話題はもう禁止だ。
もういい、
もう終わりだ。
キャプテン以外でお願いします、ね、かといってプレーボールとかも嫌だ。
そう、そういうことじゃないから。
そういうことじゃない
ね。キャプテン翼に行くのも困る。
あ、それはもうもっとわかんない。
ダメだ、もうスポーツ禁止だから。
スポーツ禁止、
うん、
俺たちも文化部だから。
そうそう、
スポーツ漫画なんだから許してあげて
よ、ね。まあそんなこんなで
ございます。はい、そんなこんなでオチですね。
千葉はいつやるんですか。
千葉は5月ですよ。これの発表の時には大丈夫ですよね。
まあ、もう全然まだ大丈夫ですよ。
5月の16、17日やったかな、土日ですよ、いつものね。
ネタ小屋。
ネタ小屋で、いつものネタ小屋で。
ネタ小屋っていう名前じゃない。
テシスという名前になりました。ネタ小屋はネタ小屋、あの施設がネタ小屋で、その中の劇場の名前がテシスになりました。
ああ、そうだ。
だからネタ小屋のテシスなんです。
ああ、はい、そういうことね。
はい。
天禄の天下一品をまず目指していただいて、
ね、そうそうそう、天下一品の向かいのバス停のところらへんのわけのわからない
路地を、
あの猫とかが歩くような道を行くとある。
ああ、そうですね、
はい、
分かりにくいですね。
分かりにくいですが来てくださいね。
まあ今回のお芝居はどうですか。
どうですか。今日ちょっと結構見てましたけど、
あの全然つかめなかったわ。
そりゃそうだな。今日は
あのいつもつかめないけど、今日のはもう全く分かんなかった。
だって今日は大人数のシーンのあれですからね、場所を偽名やってただけですからね。
そうそうそう、展開が全然分かりません、
はい、今日のは分からない、はい、
これから作っていく感じでしょ。
まあでもね、再演なんで本があるんで、
はいはい、
比較的スムーズですね、はい、迷わない。
まあ、 あの5月は、
はい、
そろそろコロナも収束
して、もういろんなものがね終わってほしい。本当にシャレにならないですからね。
きっと
全くでおじゃるよ。
もう K1 やっても誰も批判しない世界が戻ってきてくれると信じましょうよ。
でも K1 が意外と叩かれてるんでね。
めっちゃ叩かれてるよね。
そう、 K1 とね、6000
人しか入れてないんだよ。
そう、6000人しか入ってないのに叩くんだと思って。
でかい方のでやったのか、ちっちゃい方でやったのか分かんないけど、
うん、
ちっちゃい方でやったらもう1万6000ぐらい入るんですよ。
そうでしょ、
うん、それでかい方でやったんだったら3万7000人入るんだよ。で6000人しか入れてないんだよ。
1行空きでやってるから半分以下にしてるんですよ。
それでも批判されちゃう、
怒られるん
だよ、ね、怒られちゃう、大変ですよ。
やってらんない
ですよ。エンタメに死ねと言ってるよ、ね、
もう根絶やし作戦ですよ。
あ、もう根絶やしにされないように、
はい、
僕らのはもう零細零細なので
、どうせ我々はもうね、もう吹けば飛ぶようなものですから。
いや、吹かれないで飛ばないように頑張っていくでおじゃるよ、
はい、地に根を張って生きるでおじゃる、
はい、5月までとりあえず生きていきましょう、はい、
とりあえずこの調子でやっていきたいと思うでおじゃる、
はい、ということでお相手は大魔王と
岩橋とゲストが
有馬春でした。
有馬春でした。じゃあね、
バイバイ。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。